三原市議会だより。録音図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。録音図書判例終わり。牛。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。平成29、2017年8月1日。第49号。写真。6月17日、サンシープラザで行われた、キッズチャレンジ教室の様子です。食育推進事業の一環として、年に4回実施されています。この日は、親子で夏野菜カレー作りに挑戦しました。2組の親子が、三角巾とエプロンをつけて手を動かしています。お盆にはすでにカレーが盛られてセットされています。写真説明終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.miharra.hiroshima.jp/site/gikai/。 金剛の目次。新議長、副議長の紹介ほか、2ページ。補正予算審査、4ページ。議員全員協議会の概要、5ページ。一般質問、11名の議員が質問、6ページから11ページ。常任委員会報告、12ページから13ページ。臨時会、定例会議決結果、14ページ。市議会傍聴のご案内、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次、終わり。新議長、副議長の紹介。議長、二の岡則之。三原市西宮二丁目。三原市議会議員4期目、71歳。旧三原市議会議員6期。主な経歴。予算特別委員会委員長。議会運営委員会委員長、議会基本条例等調査特別委員会委員長、庁舎整備調査特別委員会委員長、副議長伊藤克也、三原市本郷町船木、三原市議会議員2期目66歳、主な経歴、総務財務委員会副委員長、予算特別委員会副委員長、副委員会のメンバー表、常任委員会、総務財務委員会委員長正田洋一、副委員長平本英二、委員高原真一、杉谷達治、安藤志保、正平智春、高木武子、中重信夫、七川義明。厚生文教委員会、委員長、岡富夫、副委員長、萩由美子、委員、木村久人、宮垣秀政、亀山博道、加村博士、岡本淳章、寺田元子。経済建設委員会、委員長、新本明、副委員長、小玉慶三、委員、田中博樹、徳重正時、伊藤克也、末則明、梅本秀明、文野辰巳。議会運営委員会、委員長、正平智春、副委員長、末則明、委員、正田洋一、 小玉慶三、新本明、加村博士、文野辰巳、七川義明。特別委員会を設置しました。駅前東館跡地活用調査特別委員会。設置理由。駅前東館跡地活用事業が中心市街地の活性化に資するよう、その内容や進捗状況等について調査・研究を進める必要があるため。駅前東館跡地活用調査特別委員会委員長七川義明、副委員長平本英二、委員田中博樹、正田洋一、萩由美子、岡富夫、徳重正時、伊藤克也、新本明、高木武子、中重信夫、梅本秀明、寺田元子。特別委員会を設置しました。新西条建設調査特別委員会。設置理由。新西条の早期供用開始に向け、その事業の内容や進捗状況等について、調査・研究を進める必要があるため。新西条建設調査特別委員会。委員長。末則明、副委員長、木村久人、委員、高原新一、杉谷達治、宮垣秀政、安藤志保、小玉慶三、亀山博道、正平智春、加村博士、岡本淳章、文野辰巳。議会広報校長委員会、議会校長部会、部長、徳重正時、議会広報校長委員長兼任、委員、高原新一、田中博樹、正田洋一、岡富夫、新本明、高木武子、末則明、加村博士、中重信夫、梅本秀明、七川義明、寺田元子。議会広報部会、部長、萩由美子。議会広報校長副委員長兼任。委員、木村久人、杉谷達治、宮垣秀政、平本英二、安藤志保、小玉慶三、亀山博道、正平智春、岡本淳章、文野辰巳。平成29年6月定例会の概要。6月定例会は、平成29年6月5日から19日までの会期15日間の日程で開催しました。今定例会では、2億5093万円の一般会計補正予算第1号案ほか12議案を審議し、それぞれ可決しました。また20件の人事案件に同意し、9件の報告を受けました。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会質疑の抜粋。総務費、生涯活躍の町推進事業について、問い、支援業務委託料及び補助金にかかる事業内容について、詳しい説明を求める。答え、シニア層の仕事の充実に向け、お試し就労を実施するとともに、市内事業所に対して、雇用やワークシェアの対応状況などについてアンケートを行う。また、補助金については、シニア層の生活の充実に向け、趣味や教養を深める講座等を開催するほか、仕事や生活に関する情報提供や、相談、交流ができる拠点を開設するための経費に充てる。民生費、子ども子育て支援事業について、 問い。親の貧困が子供に連鎖しているという問題点から、この度、子供の生活に関する実態調査を行うとあるが、どのようなスケジュールで実施するのか。答え。国の補助金を使い、県と合同で調査する。まず、8月末に調査を業者に委託し、9月中旬に各学校へ調査票の配布を行う。回収については、10月上旬を予定している。分析結果報告については、翌年1月末頃を予定している。教育費、仮称、毛利一族のふるさと協議会負担金について。問い、日本遺産認定の申請にかかる協議会と考えるが、昨年も申請して落選した。今年度はどのように改善し申請するのか、また認定後の本市のメリットはあるのか。答え、今年度は三市町が連携することによって表現できる魅力が何かを再検討し、ストーリーに盛り込んでいく。本市のメリットとしては、認定されれば一定の補助金が出るものと考えている。債務負担行為。駅前東館跡地活用事業にかかる債務負担行為補正について。問い。駅前東館跡地の活用を検討するにあたり、ペアシティ三原西館の今後の活用方針との連携が必要ではないか。答え。ペアシティ三原西館は、公共施設マネジメント、中心市街地活性化、コンパクトシティ形成の3つの視点を持ち、公共施設の集約化と合わせて検討していきたい。問い、グランドデザインを策定した後に、駅前東館跡地活用事業に着手すべきではない。答え、グランドデザインは、駅前東館跡地だけのものではなく、50年先を見越した市中心部などのあるべき姿としての将来像を市民ワークショップも行いながら策定するものである。討論採決。討論。補正予算特別委員会で審査された一般会計補正予算第1号案ほか一件の議案のうち、一般会計補正予算案について反対討論が行われた。反対討論。駅前東館跡地活用事業の債務負担行為補正16億7000万円を認めるべきではない。過去の三原駅前の姿を顧みて、この官民複合施設が決して賑わいや活性化につながらないと考えている。採決。討論された一般会計補正予算案は、起立採決の結果、賛成多数で可決。他一件の土地区画整理事業特別会計補正予算第1号案については、全員一致、原案通り可決した。シニアの男女がウォーキングやグランドゴルフをしている挿絵があります。全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が5月15日、6月12日、16日に行われ、施設類型別実施計画の策定状況について、他9件の説明があり、質疑応答が行われました。施設類型別実施計画の策定状況について、概要。財政負担軽減を図るため、既存公共施設の床面積を30年間で 35% 削減するという適正配置実施計画の素案が示された。問い、早急に実施したらどうか、住民の声で変更ができるのか、まちづくりの観点、処分経費の見落としはあるのか問う。答え、素案について市民への説明会の開催とともに、必要な場合は利用団体等へ説明し、意見を踏まえ、 今年度中には計画内容を確定したい。解体には費用がかかり、状況に応じて対応する。まちづくりの観点から条件を付して売却することも検討する。駅前東館跡地活用事業について、概要。駅前立地を生かし、市の玄関口として、市民や市内外の公共交通利用者等が集まる場として施設を整備し、周辺商店街など、中心市街地へ波及効果をもたらす事業を目指す。問い、図書館の指定管理者について、選定はいつ、どのような方法で行うのか。答え、指定管理者は、本年12月頃に優先交渉権者を決定し、明年1月頃から募集を行い、3月頃の決定を目指す。今後募集の方法について検討する。不燃物処理工場の有価物に関する調査報告について。概要、アルミ缶プレス品の出荷前後の計量値の誤差について、5月末までに原因究明を図り、6月議会で報告することとしていた。問い、アルミ缶の計量誤差の調査結果は、答え、内部調査したが主たる原因は明らかになっていない。問い、第三者機関への調査依頼は、答え、現在警察に相談している。問い、チェック体制は、答え、運営体制に不備、チェック体制に甘さがあった。問い、今後の対応は、答え、課題解消にあたり、運営の適正化を図る。三原市男女共同参画プラン第3次の策定について、概要、男女共同参画社会の実現に向けた本市の目指す方向性と取り組みをまとめた5カ年プラン。問い、第3次プラン策定に向けた審議会で小中学校の男女別名簿について協議があったか。答え、審議会での協議はなかった。施策を進めていく中で、学校現場での男女共同参画推進に向け可能なことを協議していく。三原市空き家等対策計画の策定について、概要、空き家等対策にかかる施設の方針を定め、総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。問い、人口減少と高齢化の進行の中、一層増加すると見込まれる空き家等の発生を抑制するために、どんな取り組みがあるか。答え、対策の基本的な施策として、1、空き家の発生抑制、2、適正管理、3、活用、4、除去等の4点の施策を計画に掲げ、市民からの相談には、弁護士、司法書士等へ相談し、措置を検討する。市中心部のグランドデザイン検討事業について。概要。市中心部が目指す町の方向性として、景観の考え方などのハード面と人材育成などのソフト面の将来像を検討する。問い。今年度実施する市中心部のグランドデザイン検討事業の成果は何か。答え、ハード面の取り組みとして、町の将来像の見える化に向けて、グランドデザインを完成させ、方向性を示す。ソフト面の取り組みとして、今後の町づくりに関心がある人材の育成と、起業家等の活動支援をスタートする。これらの取り組みを通じて、市内の魅力的な資源を整理し、新たな活動を促進する情報発信を行う。ペアシティ三原西館活用の方向性について、 概要。西館は利便性の高い JR 三原駅前に立地しており、中心市街地に立地する公共施設の再編に活用する。問い、現状と今後の予定は。答え、耐震改修工事により耐震安全性の課題は解消される。現在公用で使用している部分は市の所有証に加え民間の所有証を借りている状況。今後は公共施設の再編に活用し、周辺公共施設の老朽化や利用状況、集客や多世代の利用等、にぎわい創出などの視点から、平成31年の新庁舎建設に伴う事務所移転、保健福祉課事務室、白町庁舎に向けて、再配置の検討を進める。その他の項目、市営住宅への指定管理者制度導入について、水道事業経営戦略の策定状況について、財政推計について。
平成29年6月定例会、一般質問。市政を問う。今定例会では6月8日9日に一般質問が行われ、11人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hirosima.jp から、市議会から会議録検索、または市議会から映像ライブラリー。田本英二議員。大久野島行きの高速船ラビットラインのバックアップについて。問い、ラビットアイランドこと大久野島への高速船ラビットラインが4月から運行を開始した。本市にとってメリットの出るやり方を5つ提案する。1、インターネットを通じて外国人が三原からもラビットアイランドに行けるという表示を外国語等も使いながら行ってはどうか。答え、国・県が進めているインバウンド施策等を踏まえ、効果的な情報発信に努める。問い、2、三原港、津波港に大きな看板の設置を行ってはどうか。答え、大きさや設置場所の拡充も含め、航路事業者等関係機関と協議していく。問い3、お土産品等を準備して、本市にお金が落ちる仕組みを考えてはどうか。答え、地元経済界と連携していく。問い4、本市の港周辺の飲食店と連携して、船の半券等で食事やお土産の割引を行ってはどうか。答え、旅行会社に旅行商品の造成を働きかけていく。問い5、外国人観光客を誘導するために、 ラビットロードという名称で、三原駅から港まで、ウサギの足跡などを歩道に表記してはどうか。答え、売店、飲食店等での消費効果も勘案したルート選定を含め、地元商店街等関係団体や関係部署と連携を図り、検討していく。町内会の組織強化について。問い、1、スマートフォンのアプリ等を使って、連絡事項や回覧物を見ていただけるようにすれば、町内会長等の負担軽減になるのではないか。答え、SNS の活用を含め、町内会等の役員の負担軽減を念頭に置き、効率的な行政情報の発信を研究していく。問い2、町内会等に関わる振り込みや支払いが一括してできるような仕組みができないか。答え、納入の期間を調査し、町内会等への依頼の時期を合わせるなど、振り込み手続きに要する日数の縮減について検討する。問い3、町内会維持のために、生活環境委員制度の改正により、減額された予算を使い、新たな補助制度を作ってはどうか。答え、現在の目的が限定された補助金などから、地域の実情に合わせて活用が可能な一括交付金制度への移行等についても検討していく。写真は高速船ラビットラインです。原田元子議員。駅前複合施設は白紙撤回を。問い、駅前東館跡地に官民複合施設を作る計画について4点問う。1、民間が商業施設を作るが、駅前への市場があるのか。答え、様々な調査から魅力的な中心市街地になることが期待されている。問い2、テナント撤退や倒産のリスクをどう考えるか。答え、リスクには2種類あり、テナント撤退のリスクは床所有会社にあり、床所有会社が次のテナントを探す。仮に倒産した場合、新たな所有者を探して事業継続が図られる。問い3、現在地で図書館を拡充することが市民の願いではないか。答え、図書館の課題解決だけでなく、中心市街地活性化の課題も合わせて図る事業である。問い4、人口減や市財政の悪化を防ぐためにも、駅前大型プロジェクトは中止すべきではないか。答え、中心部の衰退は周辺地域にも影響するため、市内全域の活性化へとつなげる本市の将来に必要な事業である。問い、全国各地で官民複合施設プロジェクトが経営破綻している。これまでの西館、東館の二の舞にならないと断言できるのか。答え、他都市の破綻は大規模な市街地再開発事業であり、本事業は私有地の有効活用である。可能な限り、市のリスク軽減を図っていく。意見、計画中止の決断を求める。特養29人分増床への市の独自策を。問い、29人分の特養の整備が暗礁に乗り上げている。待機者は531人と深刻だ。最も負担が軽い特養の整備に、市の支援対策を強めるべきではないか。また、 人材確保のためにさらなる市の上乗せ策などの対応を具体化するべきではないか。答え、介護職員不足に加え、採算等の事業リスクから事業者の応募はなく、めどが立っていない。昨年度から介護職員の人材確保を図るため、資格取得への助成制度を創設するなど、事業者の支援体制の整備に努めるとともに、入所定員数の確保に向けては、既存施設の定員増等を含め実現に努める。写真は、浴衣祭りでにぎわう三原駅前市民広場です。滝竹子議員、ゴミ処理問題について。問い、竹原市と世羅町で本市の一般廃棄物収集運搬許可業者がゴミの収集をしたことに対して行政指導という処分がされた経過について問う。答え、当該事業者への事実確認等の調査を行い許可を得ず収集運搬を行った事実を確認した。本市として行政処分の適用に関する規定を有していないので、広島県と協議した。また、関係市町からは厳重に指導するよう依頼を受けている。今回の行政指導で文書を交付し、改善計画書の提出があった。問い、本市に規定がないなら今後どうするのか。答え、行政処分の適用に関わる判断基準等の規定についての調査・研究を行う。問い、有価物計量値誤差について第三者機関に依頼すべきである。どのようにされるのか問う。答え、行政による調査では究明は困難という判断から三原警察署に相談している。問い、市長の倫理に対する姿勢と見解を問う。答え、行政の長に対して求められる倫理観の水準も高まってきていると感じる。自らに課された職務に誠実に向き合っていきたい。空き家対策について。問い、空き家対策等協議会として現地調査を行うのか問う。答え、委員の意見を聞きながら現地調査も検討していきたい。問い、空き家改修等支援事業補助金の利用状況について問う。答え、平成28年度改修補助が1件、家財整理補助が5件。問い、行政代執行の件数と解体費回収の状況について問う。答え、行政代執行は1件、解体費回収は納付命令書を手渡し督促しているが回収できていない。差し押さえのための法的措置を準備しているが、支払い能力がないようであり、回収は困難である。写真は、不燃物処理工場の出荷前、アルミ缶の塊です。岡富夫議員、危機管理官の必要性について、問い、新たに設置された危機管理官に本地の防災に対する考え方及び平常時における役割と必要性について聞く。答え、危機管理官は近年の豪雨等急激な気象変化等に対し市民の生命を守るため早期の避難勧告等を発令し、刻々と変化する災害規模への対応、 関係機関との連絡調整等を円滑に行う目的で、専門的な知識を持った職員が配置された。平常時においては、各種災害対策や防災訓練の実施、自主防災組織の育成支援活動業務を行う。また、職員の災害対応能力の向上や、食料の備蓄等様々な課題にも取り組んでいく。災害警戒本部設置時には、危機管理官が本部長を務めるが、不在時には、代行順位第1位の総務企画部長が代行することになっている。中山間地域の活性化及び定住促進について、問い、若年層の中山間地域への移住・定住促進するため、移住される方に補助金を出したり、市営住宅の共益費の補填内容を大幅に見直すことはできないのか。また、生活困窮者制度等を利用して、都市部から中山間地域へ就農者等の確保はできないのか。答え、家賃補助については、今年度より市外から移住される若年世帯や子育て世帯に対する家賃補助制度を創設することとし、現在制度設計を行っている。市営住宅については、それぞれの設置目的に沿った家賃設定を行っているので、さらなる家賃補助を行うことは慎重な判断が必要であると考えているが、共益費の補填内容の見直し等で入居促進については検討していく。また、生活困窮者制度等を利用した就農者等の確保については、生活困窮者を受け入れることで、一次産業従事者の人口減少に歯止めをかけ、農村地域の活性化につながる可能性もあるが、生活困窮者のサポート体制や、雇用する集落法人の支援体制について検討する必要があるので、他市の事例を参考に研究していく。写真は空き室の多い市営住宅です。朝平智春議員。一律学校教職員の時間外勤務の実態は？問い。今年4月の教職員の時間外勤務の実態はどのようになっているか。答え、80時間台54人、90時間台40人、100時間台14人、110時間台7人、120時間台6人、130時間台3人という状況だ。問い、学校で処理できなかった、いわゆる持ち帰り残業の実態はどうか。答え、児童・生徒の個人情報を無断で校外に持ち出さないこととしており、以前に比べて持ち帰り業務は減少したと認識している。問い、教職員の健康管理のための学校衛生委員会はどのように運営をされているか。答え、市内の学校すべてで衛生委員会に準じた組織を設置して、おおむね1ヶ月に1回程度開催し、職員の安全と健康を確保し、適切な職場環境を保持するための協議が行われている。また、入隊校記録をもとに、職員の勤務状況を把握し、職務が肩となっている職員については、負担を軽減するための方策についても議論をし、業務の分担や効率化を図るなど、業務改善につなげている。問い、メンタル面の給食・休暇取得者は？答え、 5月末現在、病気休職者は4人、病気休暇者は0人である。今後もメンタル面での病気休職、病気休暇の未然防止に向けて、学校衛生委員会や管理職による面談等を充実させ、職員の健康管理をしていく。問い、80時間以上を合計すると124人だ。これは電通の社員が自ら命を絶ったと同じ超過勤務時間か、それ以上の長時間勤務をしている。以前改善すると答弁したが、どのように改善したのか。答え、時間外の削減にあたっては、学校において教職員の業務の縮減を図るための業務改善が必要だ。本当に必要な業務、そしてまた優先順位をつけての業務、そういったことも取り組んでいる。
立山博道議員、教育長就任にあたっての所信を問う。問い、教育長就任にあたっての所信を問う。答え、三原に残り三原の成長発展を支える人材、他の地域で我が国の成長発展を担う人材、世界全体の発展を牽引する人材を育成する。何よりすべての三原の子どもたちが将来豊かで充実した人生を送ることができるための力をしっかりつけることが使命だ。知識ベースの学びから学習者起点の能動的で深い学びを取り入れたい。問い、貧困、人間関係、健康等で限度を超えたストレスにさらされている子に対する手立てを問う。答え、すべての子に抱えている課題に応じたきめ細かい指導をするよう学校を指導するとともに、人的支援も含めて支援する。問い、中学校3年生まで勉強嫌いにならないように早い段階での手立てを手厚くしてはどうか。答え、児童生徒が自ら疑問や課題を発見し解決する場面を組み込んだ課題発見、解決学習などの実施に向けて今後も授業改善を進める。問い、教育委員の全員が男性で、5人のうち3人が教職経験者なので、教育委員会会議の運営に配慮がいるのではないか。答え、委員の経験や識見を生かし、教育行政へ反映するよう会議の活性化を図る。問い、長時間勤務により教職員の心身の健康が損なわれ、教育条件としては非常に不十分な現状だ。子どもたちの教育条件を整えられない教育委員会は失格だ。教育条件をどう整えるのか問う。答え、先生方の心身が健康であることは重要だ。業務改善を積極的に行い、余裕を持って本来の業務である子どもたちと向き合えるよう取り組む。車が入れない地域の消防・救急について。問い、車の入れない地域での消防・救急対応を問う。答え、定期的に水利の状況や狭隘な道路などの確認をしている。固定電話、GPS 機能のある携帯電話での通報なら、即座に通報場所を特定できるようにしているので、地域に合った指示が出動隊へ的確に行える。また、日常的に現場に合わせた展開をするため、様々な訓練を実施している。写真は、200メートル続く
車の入れない急搬な工事です。杖則明議員、指導・能動などの管理について。問い、センチピードグラスはムカデ芝とも言われ、生育が旺盛なため、鶏飯管理を省力化するカバープランツとして、全国各地で導入が進んでいる。景観形成やコスト面からも、センチピードグラスを植栽して、指導・農道の草刈り作業の軽減を図ってはどうか。答え、農道の草刈り等の日常管理は、地域の関係者で行っている。近年、過疎化や高齢化により、農家の負担が増加しており、生活環境の維持や自然環境の保全が懸念されている。一方、指導の草刈りは、業務委託や市民のボランティア活動で行っていただいている。そのため、草刈り作業の軽減化を図る必要があり、センチピードグラスの植栽は有効な手段と考える。市内の先進地において、植生が安定するまでの期間と維持管理について、現地調査や聞き取りを行い検討する。全市一斉の総合防災訓練について。問い、三原市地域防災計画によると、各種防災訓練を実施し、住民意識の向上を図るとある。自主防災組織連絡協議会、防災ネットワーク、地域防災リーダー等の協力を得て、全市一斉の防災訓練を実施してはどうか。答え、三原市地域防災計画では、必要な防災訓練は定期的に計画し、最も効果のある時期や場所等を決定して実施するものとしており、市民の生命を守る観点からも防災訓練の必要性を感じている。自主防災組織の活性化も含め、さらなる市民の防災意識の向上を目指し、各種防災関係団体と協議し、住民参加型の実践的な訓練を積極的に検討していく。実施時期については、関係団体と十分協議を重ね、適切な時期に実施したい。その他の質問事項。農業振興について、主食用米の生産数量目標配分廃止後の影響と対策について、写真は福田地区のセンチピードグラスです。重信夫議員、不燃物処理工場のアルミ缶問題について。問い、不燃物処理工場で売却したアルミ缶の計量値誤差が出ており、市は調査するとしているが、1、調査結果について問う。答え、3月議会後、職員による内部調査を実施した結果、主たる原因は特定できなかった。これ以上、行政による原因究明は困難であるので、現在、警察署に相談している。問い2、市長は選挙期間中、市民に第三者機関を設置し、調査していると述べているが、メンバー構成や調査の内容はどうか。答え、第三者機関とは警察を念頭に置き、内部調査がある程度明らかになった段階で相談している。問い、1、おかしいと気づいた昨年12月にすぐ警察に被害届を出さなかったのか。答え、12月の時点では問題意識がなかった。大変反省をしている。問い2、警察に相談したのはいつか。答え、5月になって警察に相談した。問い、選挙期間中4月に第三者機関を設置して 調査をしていると述べている。実際は5月になって警察に相談したということか。政治倫理に違反するのではないか。答え、選挙期間中は個人的に選挙妨害の件を相談して、その続きとして不燃物処理工場の方も調べてくださいと話をしている。天馬商事による無許可営業の処分について。問い1、市の行った事実確認の結果はどうか。答え、竹原市世羅町の許可を得ず一般廃棄物の収集運搬を行った事実について、事業者竹原市世羅町に確認した。問い2、行政指導という処分を決めた基準判断は何か。答え、広島県や他市の運用を確認し、まずは行政指導とした。問い、市長は指導的立場の許可権者で、他の業者や市民に対して模範を示す立場である。身内の処分は厳しくないと示しがつかないのではないか。市民は大変不信を持っている。答え、本件は広島県と協議を行った結果で、行政指導が適当と考えている。写真は、不燃物処理工場です。安藤志保議員、学校給食の地場農産物の使用について。問い、学校給食の地場農産物の割合が上昇してきている。この間の取り組み内容はどうか。総合的に上昇した一方で、北部西部調理場は下がっているが、原因は何か。答え、三原農協、広島中央農協、農林水産課との定期的な協議で、時期による給食使用食材及び各農協の出荷農産物を確認し、対応策を協議している。3、共同調理場への運搬等の経費を支援する制度を平成27年度から実施し、また農業法人、農協以外の生産者にも給食に使用する農産物情報を積極的に提供している。問い、今後の取り組みはどうか。答え、生産者と作付け時期、収穫時期について今以上に密な連携を取り、旬の地場産農産物をたくさん献立に取り入れるよう取り組む。旬の時期だけでは使用割合を増やすことが困難なため、関係課で農家が収穫した農産物を長期間保存するための対応策を検討している。引き続き関係課、関係機関と連携を密にし、目標達成に向け取り組む。不燃物処理工場の新設整備について。問い、概要及びランニングコスト並びに市民負担の見込みはどうか。答え、新施設は総事業費約25億円を見込み、現在の三原市清掃工場の敷地内に整備する予定だ。合併特例債の充当を見込み、31年度までに事業を進める。設備及び建物の維持管理にかかる経費や分別収集体系の見直しによるコストの増も予想されるが、極力抑える方向で検討する。不燃物処理工場の新設により、不燃ごみの排出にかかる有料制度の導入等は基本的には伴わない。燃やすごみの排出量を極力抑え、無料である資源ごみとして出していただき、リサイクルを促進したい。日々の生活に直接影響があることから、市民の理解が最も必要である。計画の段階から説明や意見を伺う場を 極力設けてまいりたい。その他の質問事項、市長等の政治倫理条例の制定について。イラストは地場農産物の学校給食を食べた子どもが笑顔でごちそうさまと言っている様子です。正田洋一議員、倒壊危険空き家について。問い、空き家特措法における特定空き家の最初の判定が行われたと聞いた。現在空き家等対策計画の策定中であるが、危険度の著しく高い空き家に前倒しの対策をぜひ進めるべきと感じる。直ちに対策が必要な最も危険度の高い10度2の建物の戸数及びスケジュールについて聞く。答え、10度2に該当する空き家は市内35棟あり、多い地域から東町10棟、本町5棟、西宮4棟、大和4棟となっている。該当する物件は積極的に所有者に対して助言、指導、勧告を実施し、除却を促す。今年度は危険空き家の等の除却費補助事業を新設し、10棟分の予算を計上している。問い、事業が動き出したことはあまり知られていない。周知について、町内向けの空き家ツアーの実施や、市政報告会などを活用してはどうか。答え、多くの空き家は町内会長をはじめとした地域の声の情報をもとに調査をし、データベース化したもので、状況は刻々と変化している。町内会でないと把握できない情報もあり、今後とも連携を密にする。市政報告会での周知については検討する。子育て支援策の拡充について。問い、保育料について、周辺市町と比べて軽減措置が少ないという意見がある。また、本市独自の施策を持っていない。まずは、子育て支援策の拡充の視点で、他市で行っている施策を、財源への影響額を試算した上で検討できないか。答え、隣接する市町では、東広島市、尾道市、世羅町は本市と同じ国の基準である。竹原市が第一子のカウントを18歳未満に引き上げる等の独自の基準を持っている。他市で行っている軽減を本市で行おうとする場合、財源確保が困難なことから実施に踏み切れない状況である。問い、財源の話は理解できるが、視点を変えてほしい。例えば、子育て支援を拡充するために、公共施設マネジメントを前倒しする等、経営の視点で考えることはできないか。答え、事業のスクラップ&ビルドをより一層やっていく。写真は、倒壊危険空き家の様子です。児玉恵三議員、三原城天守台跡の堀の管理について。問い、急激な気温の上昇で藻の繁殖が急速に進み、鯉の姿が見えにくい状況であり、ゴミの浮遊も多い。今後の管理の進め方、対応について問う。答え、藻が発生した直後から、広島経済同友会三原支部や養魚場の方と尽力での回収や薬品散布等の対策を協議し、藻の発生や枯らす効果のある薬品を散布した。今後状況を見ながら藻の除去について検討していきたい。 堀の恋に関して予想以上に多くの方の関心や応援、期待の声もあり、憩いの場、歴史を感じ取れる場、観光振興活性化につながる場として適正な管理の必要性がある。今後もできる限りの対応策を取っていきたい。ゴミの投げ捨てについても、看板などで周知を図り、訪れる方のご協力をいただけるよう早急に取り組んでいく。中門跡の堀の水質管理について。問い、三原城跡整備基本計画策定報告書に現状と課題について、現在は完全な溜まり水であり、夏場の青子の発生等、水質の悪化が確認されている。将来像の設定には、堀跡については、不快感のない水質に浄化し、維持していくことを目指す、と明記されているが、現状は、水草の異様な繁殖、水質の悪化が見られる。現状と課題を把握していながら、改善がなされていないのはなぜか。堀の清掃、水質管理の今後の取り組みについて問う。答え。三原城跡、中門跡は、三原城跡として、昭和55年に追加指定され、ペアシティ三原西館の整備に伴い、宅地から堀へと整備されたものである。堀には排水溝及び流入水溝がなく、そこから湧いてくる水により水位が保たれている。ゴミや物処理は委託により実施しており、南北の堀に各一機のエアリフトを設置し、水の循環を促すことで水質悪化の抑制に努めている。湧き水との入れ替えで水質改善を図り、流入水の確保、及び排水溝の設置についても、継続して調査・検討をしていく。その他の質問事項。船入り櫓跡の石垣の修復について。写真は平成29年5月22日の堀の清掃状況です。
常任委員会報告。公務財務委員会。6月定例会付託議案審査。議第69号。三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。要旨。国家公務員の制度改正に準じ、職員の育児に関する制度改正を行うもの。主な質疑の内容。問い。条例改正により、保育所等の利用を希望しているにもかかわらず、利用できない場合には、育児休業期間が延長できることになるが、保育所に入所できないことが決定した段階で、休職期間中の人員補充は間に合うのか。答え。育児休業等については、事前申請という形をとっているが、特に保育所に入所できなかったことが分かった場合は、その都度随時対応することになる。臨時職員のフォローについては最大限努力したい。議第71号、三原市都市計画税条例の一部改正について、主な質疑の内容。問い、市民緑地認定制度に関して、同制度により緑地ができる可能性がある地域は把握できているのか。答え。市民緑地認定制度は民有地を活用して都市部における緑地の整備促進を図るというものであり、同制度の適用を受けるにあたっては5つの認定要件を満たす必要がある。この中で緑の基本計画において緑化重点地区として位置づけられた範囲が対象とされており、本市でこの条件を満たし、
同制度が活用できる可能性のある地区は、現段階では本郷駅周辺となっている。儀第73号、プレセン、秋西崎、忠の海間、岡山人道橋ほか1、補修工事委託契約の締結について。問い、今回の補修工事の対象となる橋梁の仮設後の経過年数及び委託費の内訳は？答え、市道西崎町36号線1号橋梁については仮設後82年が経過している。また、市道津波11号線1号橋梁については仮設後46年が経過しており、いずれもこれまで修繕されたことがない。また、委託費の内訳については、信号や高圧線の移設に関わる電気工事費が全体の 41%、工事の足場を作るため等の仮設工事費が 15%、橋梁の補修工事費が 29%、JR への業務委託費が 15% である。採決。採決の結果、儀第69号、ほか4件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は、市道西崎36号線1号橋梁です。厚生文教委員会、6月定例会付託議案審査、儀第75号、三原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正について、要旨、三原市消防本部及び消防署を新庁舎に移転することに伴い、その位置を変更するため、条例の一部改正を行うもの。主な質疑の内容、問い、新消防庁舎の供用開始に向けた具体的な日程は？答え、新庁舎の建物部分は8月末の完成、また外構部分は9月中旬の完成をめどに現在工事が順調に進んでいる。今後は移転に向け9月までに現庁舎内の引っ越し準備を終えることとし、その後、新庁舎への備品の搬入やデジタル指令システム等の移設工事などを行い、9月中旬には新庁舎での仮運用を開始する予定としている。この仮運用期間において異常がないことを確認した上で、10月1日の供用開始としたいと考えている。問い、消防庁舎整備にあたっての地域住民との連携は？答え、地元町内会及び小学校を対象に工事内容などについての説明会を実施している。今後もできるだけ説明を行い、施設見学等の機会も設けるなど、連携をしながら供用開始に向けて準備を進めていきたい。採決。採決の結果、儀第74号、ほか1件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は、建設中の消防庁舎です。経済建設委員会、6月定例会付託議案審査、儀第77号、和解をし、損害賠償の額を定めることについて。要旨、平成28年9月18日、市道深町21号線において発生した車両物損事故に関する損害賠償について、相手方と和解をし、その損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、 市の賠償責任については。答え。この度の事故においては、異常気象も認められず、立ち枯れの自然木の管理責任を山林所有者へ問うことは困難であると考えている。また、道路上へ沿道の立ち枯れの自然木が倒木し、走行中の車両が損傷した場合は、不可抗力ではなく、倒木の予測は可能とし、道路の管理に瑕疵があるとする過去の類似の判例を参考に、道路管理者である市の過失割合を 100% とするものである。問い、市道の管理については。答え、現在道路巡視を週に1回実施し、1年で全路線を3回程度巡視している。今後は巡視の回数を増やし、これまでの路面状況の確認に加え、沿道の樹木の状況についても目視により点検し、記録するなど、さらに巡視を強化していきたい。同第11号、三原市農業委員会委員の過半数を認定農業者等、または認定農業者等に準ずるものとすることの同意について。要旨、農業委員会等に関する法律、第8条、第5項、ただし書き、及び同法施行規則、第2条、第1項の規定に定められている通り、区域内の認定農業者の数が、委員の定数の8倍を下回っている状況を鑑み、認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の、議会の同意を得たいとするもの。問い。農業委員の選出については。答え。農業委員の選出にあたっては、認定農業者等のみで農業委員の定数の過半数を占めることが原則であるが、それが困難な場合に認定農業者の数が一定の要件を満たしている場合、議会の同意を得られれば、認定農業者等に準ずる者も含めて、過半数以上とすることができる。それも困難であれば、さらに占める割合を4分の1以上とできる例外が段階的に規定されている。この度の農業委員の選出においては、認定農業者の数が一定の要件を満たしており、認定農業者等に準ずる者も含めて、農業委員の定数の過半数以上となるため、認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の議会の同意が必要となる。採決。このほか一件の指導路線の認定について審査し、全員一致、提案理由を了とし、議第76条及び議第77条については原案通り可決すべきものとし、同第11号については同意すべきものと決した。2028年度政務活動費の執行報告。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。会派の構成メンバーは、収支報告書提出時のもの。12月14日付で、新政会から新風会へ1名移動しています。表。横の項目は会派。縦の項目は支出項目です。会派ごとに支出項目を読みます。平成28年度、各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。支出項目の説明。資料作成費。会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。資料購入費。 会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費。研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金。活動旅費、調査研究及び養成、陳情活動のための旅費。事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。会派、総司会4人、平本英二、伊藤克也、末則明、加村博士。項目、政務活動費交付額120万円、資料作成費0、資料購入費139,146円、研修会議費74,000円、活動旅費596,803円、事務費34,970円、支出合計841,319円。返還額、返還額とは、政務活動費交付額より支出合計を引いたもの。358,681円。執行率 70.11%。 公明党3人、萩由美子、小玉恵三、小西正人。政務活動費交付額90万円、資料作成費0、資料購入費101,476円、研修会議費3,000円、活動旅費343,000円、事務費0、支出合計447,476円、返還額452,524円、執行率 49.72%。 市民連合5人、亀山博道、高木武子、中重信夫、中村義雄、文野辰巳。政務活動費交付額150万円、資料作成費0、資料購入費0、研修会議費5万円、活動旅費928,500円、事務費864円、支出合計979,364円、返還額52,636円、執行率 65.29%。 市政会4人、正田洋一、谷杉義孝、岡本淳翔、梅本秀明。政務活動費交付額120万円、資料作成費0、資料購入費34,560円、研修会議費0、活動旅費856,840円、事務費756円、支出合計892,156円、返還額307,844円、執行率 74.35%。 新風会7人岡富夫、徳重正時、正平智春、新本明、七川義明、力田忠七、二の岡則之、政務活動費交付額、187万5000円、資料作成費、ゼロ、資料購入費、79,050円、研修会議費、ゼロ、活動旅費、983,530円、事務費、153,333円、支出合計、121,2913円、返還額、662,087円、執行率、64.69%、新生会、二人、松浦良一、荒井静彦、政務活動費交付額、825,000円、資料作成費、ゼロ、資料購入費、29,357円、研修会議費、35,000円、活動旅費、523,576円、事務費、125,44円、支出合計、708,477円、返還額、116,523円、執行率、85.88%、ゼゼヒヒの会、一人、安藤志保、政務活動費交付額、30万円、資料作成費、ゼロ、資料購入費、ゼロ、研修会議費、56,200円、活動旅費、ゼロ、事務費、ゼロ、支出合計、56,200円、返還額、243,800円、執行率、18.73%、日本共産党、一人、寺田元子、政務活動費交付額、30万円、資料作成費、16,580円、資料購入費、123,798円、研修会議費、ゼロ、活動旅費、ゼロ、事務費、11,346円、支出合計、295,724円、返還額、4,276円、執行率、98.57%、合計、政務活動費交付額、810万円、資料作成費、16,580円、資料購入費、507,387円、研修会議費、214,600円、活動旅費、423,249円、事務費、318,813円、支出合計、543,3629円、返還額、266,671円、執行率、67.08%。今日、終わり。
平成29年5月、臨時会議決結果。賛否が分かれたもの。
議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、同第5号、件名、副市長の選任につき同意を求めることについて、議決結果、同意、賛成24人、反対1人。同第6号、三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、同意、賛成16人、反対9人。同第7号、三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて、同意、賛成15人、反対9人、除籍1人、監査委員選出のため。同第8号、三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて、同意、賛成16人、反対9人。同第9号、三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて、同意、賛成16人、反対9人。同第10号、三原市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、同意、賛成24人、反対1人。全員賛成のもの。議案番号、法第1号、件名、三原市議員退院料、退職給与金、遺族扶助料、及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、議決結果、承認。法第2号、三原市税条例等の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、承認。法第3号、三原市都市計画税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、承認。法第4号、三原市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、承認。法第5号、三原市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、承認。平成29年6月、定例会議決結果。賛否が分かれたもの。議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、議第67号。件名、平成29年度、三原市一般会計補正予算、第1号。議決結果、原案可決。賛成18人、反対5人、退席2人。議第75号。三原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正について、原案可決。賛成24人、反対1人。全員賛成のもの。議案番号、議第68号。件名、平成29年度三原市土地区画整理事業特別会計補正予算、第1号。議決結果、原案可決。議第69号。三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、原案可決。議第70号。三原市税条例の一部改正について、 原案可決。議第71号。三原市都市計画税条例の一部改正について。原案可決。議第72号。財産の取得について。原案可決。議第73号。クレセン秋祭崎忠野みかん岡山人道橋外1補修工事委託契約の締結について。原案可決。議第74号。三原リージョンプラザ設置及び管理条例の一部改正について。原案可決。議第76号。指導路線の認定について。原案可決。議第77号。和解をし、損害賠償の額を定めることについて。原案可決。同第11号。三原市農業委員会委員の過半数を認定農業者等または認定農業者等に準ずるものとすることの同意について。同意。同第12号から同第30号。三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。同意。初第4号。特別委員会の設置について。原案可決。初第5号。特別委員会の設置について。原案可決。次回仮庁舎のご案内。新庁舎の建設に伴い、議会は仮庁舎。館町夢キャリアセンターへ移転しています。新庁舎開庁、平成31年5月を予定までの一時移転となります。住所、三原市館町2丁目5番2号、電話番号、議会事務局、0848-676137。アクセスは、三原市立三原小学校と広島大学附属小中学校の間の道を北へ上がっていくと三原市夢キャリアセンターです。仮庁舎での市議会傍聴のご案内。本会議の傍聴。本会議を傍聴される方は仮庁舎1階東側の入り口をご利用ください。本会議の傍聴は、議場入り口で受付をした後、傍聴券を受け取って入場してください。委員会の傍聴。委員会を傍聴される方は、仮庁舎1階西側の正面玄関をご利用ください。議会事務局で受付をした後、2階委員会へ入室してください。駐車場は敷地内にありますので、車でご来庁の方はご利用ください。イラストは本会議傍聴入り口のご案内の1階配置図です。西側が正面玄関、東側が傍聴入り口になっています。平成29年9月定例会開催予定。平成29年7月1日現在。開催予定日、開催予定時刻、会議の順に読みます。開催予定日、9月4日月曜、開催予定時刻、10時から、会議、本会議、開会。9月6日水曜、10時から、本会議、一般質問。9月7日木曜10時から本会議一般質問。9月8日金曜10時から本会議一般質問予備日。9月11日月曜10時から常任委員会。 総務財務委員会。9月12日火曜10時から、常任委員会、厚生文教委員会。9月13日水曜10時から、常任委員会、経済建設委員会。9月14日木曜10時から、補正予算特別委員会。9月15日金曜10時から、決算特別委員会、企業会計。9月20日水曜14時から、本会議閉会。委員のつぶやき。二之岡新議長のもと、新たな体制で出発しました。本委員会も、広報校長委員会の中の広報部会として衣替えをいたしました。市民の皆様に今まで以上に議会だよりを読んでいただけるように、議会のことをわかりやすく正確に読みやすく作っていこうと、一同努力してまいります。本誌に対するご意見ご提案をお待ちしています。萩由美子。議会広報部会員、萩由美子、平本英治、木村久人、杉谷達次、宮垣秀政、安藤志保、小玉恵三、亀山博道、正平智春、岡本淳章、文野辰巳。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市館町 2-5-2、電話 676137、ファクス 634545、町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第30回、学校を支え変える児童会。三原市立湘北小学校6年落合陸人。僕は三原市立湘北小学校の児童会長をしています。湘北小学校には、賢く、優しく、たくましくという3つの柱の校訓があります。また、目指せ一流、きらりと光る湘北っ子というのを目指しています。授業中は、ピタ、ピン、グーの姿勢、かかと、つま先、指先の姿勢をするように心がけています。他にもレベル5の挨拶や、黙って隅々まで時間いっぱいの掃除という取り組みがあります。今年からは縦割り班活動が始まり、遠足の全校ゲームでは、児童会役員が猛獣狩り、笛鬼の説明や司会をしました。他にも日曜参観日の PTA 行事で猛獣狩りの司会をするなど、いろいろ頑張っています。また、児童会目標では、時期に合わせたり、みんなができていないことを見つけて目標にしたりするように工夫しています。例えば、4月、1年生の顔を覚える。5月、廊下の右側を静かに歩く、というようにです。このような活動をして変わってきたことは、学年間の距離が縮まってきたことと、みんなの元気が良くなったことと、ルールなどの決めたことをちゃんと守れていることです。このようになったことで、休憩時間や学校が終わってからも、いろんな学年で一緒に遊んだり、物を大切にすることが増えてきたりしたので、とても嬉しいです。僕が卒業するまでには、みんな仲良しで一人ぼっちになっている子がいなくて、児童会だけではなく、 全員がこの学校を引っ張っていけるような仲間になってほしいです。写真は遠足の時の集合写真です。僕の学校の誇り。三原市立南小学校6年、北川誠。僕が通っている南小学校は、三原でただ一つの芝生がある学校です。芝生のおかげで、裸足に走っても痛くないし、転んでも怪我をしません。5月の運動会でも、裸足で力いっぱい演技することができました。その芝生を生かして、南小学校では、南タイムという時間を設けています。南とは、児童が考えた南小学校のマスコットキャラクターです。PTA の方々のご協力もあり、LINE スタンプにもなっています。南タイムは、毎週火曜金曜日の昼休みに、全校児童が裸足で外に出て遊ぶ時間です。この時間では、フリスビーを投げて遊んだり、芝生で寝転んだりと、芝生を生かした様々な遊びをしています。芝生の運動場だからこそできることで、南小の自慢です。その芝生がいつもきれいなのは、地域の住民の方々のおかげです。南小では、毎月地域の方々も一緒に芝を刈ったり、肥料をやったりしています。その地域の皆さんと5年生、6年生は毎月1回グラウンドゴルフをしています。ボールがまっすぐに進むような打ち方や正しいルールを丁寧に教えてくださり、1年間ですごく上達しました。芝生が伸び放題だとボールは思ったように転がりません。丁寧に刈られた芝生でどんどん技が磨かれ、毎年グラウンドゴルフ大会も開かれています。南小が今の場所に移転したと同時に芝生も植えられました。僕たち児童、家族、そして地域の方々や市長さんたちと一株ずつ丁寧に植えた宝物です。芝植えの経験を下級生に伝えるとともに、僕たちも地域住民の一人として、卒業した後も芝生を守っていきたいです。写真は児童たちが芝生の上に座ったり遊んだりしている様子です。以上で三原市議会だより平成29-2017年8月第49号を終わります。音訳、構成、デイジー編集は朗読録音グループ、声の友でした。